はい、夏競馬が終わりました、皆さん本当ご苦労様でした、本当暑い中ですね、3開催、びっちり、これが終わりますともうなんか年ですからねどっと疲れますね、精神的になんか、もう重圧がなんかかかっていたのが取り除かれてもう完全になんか心が空虚状態というかですね、まあ、若い頃はあんまこういうことなかったんですけどねやっぱ年なんでしょうね、まあ、記憶力もなくなってきましてですね、まあ、昨日ちょっとびっくりしたことがあってノート見てたんですよ。そしたらプリンシパルステークスの結果が書いてないんですね。で私必ずノートに 1,2,3 着とかダブル登録とか、まあ、必要事項は必ず書いておくんですけれども、あれなんでプリンシパルステークスだけ結果書いてないんだろうと思いましたらね、でホームページで調べましたら行われた日付が違うんですよ、5月の12日になってたんです。で枠順も違うんですよね。で なんでと思い出せないんですよ。プリンシパルステークスどうして順延になったのっていうことを、まあ、完全記憶の外なんです。まあ、あの日、東京競馬局地的だったと思うんですけども氷が降りましてね、もう辺り一面真っ暗になっちゃって結局まあ安全な、運営開催が無理だということで、あれ何レースかでしたっけね、メインレースと最終レース、中止になってプリンシパルも結局、ダービー中一周になっちゃうけれども、5月12日にやりますということだったんですよね。それが思い出せないんですよ。あ、そうだったなって、調べてようやく思い出すという。もうこれ完全始まってっぺよお前と、もうこんちゃんのこと何も言えないですよね。アルツハイマーですねこれは。はい。あと本当何年正気を保っていられるかというかですね、記憶が残っているかっていう、まあ、そういう戦いになってきたと思うんですけどもね。ただ反面ですね、結構老獪に立ち回ることもできるようになってきたなっていう自覚があるんですよ。若い時はまあイケイケどんどんだったんですけども、どんどんまあ経験値が溜まっていくじゃないですか。それによりそのひらめきとか記憶力っていうのは衰えるんですけれども、その過去の経験によってもしかしたらこれじゃないかな、こうじゃないかなっていうですね、そういうまあ選択肢で選択肢の岐路に立たされた時に自分の選んだ方が、その成功する率がちょっと高くなったのかな、年を取った分ですね、そういうふうにも思えるんですけどね。だから記憶力とかイケイケどんどんのその、なんていうんですかね、このバイタリティとそういう老獪な部分が一緒になったらもうこれは完璧だろうなと思いますけどもね、人間なかなか、うまいことそうはいかないんですね。はい。いやー、はあ、ローカルは、まあ、なかなか楽しかったですけど、ただ今年の場合はちょっとまあ、良かったのかなっていう、例年より結構、まあ、反省点もいろいろありますよ。反省点も、たくさん、あげればキリがないんですけれども、ただそれでもですね、いいとこ、まあ、今日の新潟記念も締めることができました。3枠熟にしてですね、枠連、まあ、2000以上ついてくれましたんで、良かったなと。土曜日の札幌2歳ステークスですから重賞2つ当たるなんてこれ珍しいですよね。札幌記念も当たりましたしね、まあ、先週はちょっと 1,2 番人気が入って低配と、まあ、低配とレース私は当たりませんから、はい、大体だってそんな馬券言わないですから1,2 番人気が 1,2 着したレースなんてそんなもんだって買わないですもん。だって自分買わないのに皆さんにお勧めするわけにもいかないですしね、ですからまあこういう20倍以上つく馬券はなかなか高本も当てるよんっていうですね、まあ、そういう感じなのかなと思いますけれども、はい、だから単調ステークスだってこれ枠連2号はこれまあガッと出しちゃいけないんですよね。小倉の第6レースでもすごい馬券出ましたでしょう今日。馬単が100万ですか JRA 史上馬単で100万超えというのは史上3位の記録らしいですけどね。どうしてこういう馬券が出たかってことですね。でまあ単調ステークスも枠連2号は7000いくらついてですねすごい高配となったんですけれども、まあ2号はという目は事前にこれ皆様にお伝えしていたと思うんですよ。こういう理由でちょっとまあ まあ、9月ですよね。9月に入ったらワグレン2号というか2枠5枠とか3、4、9ゼッケンですか、まあ、ここじゃねえかななんていうことをですね、州法と釧路新聞に書いておいたと思いますけども、まあ、それが本当に実際その通りになったんですよ。やっぱりなと、ですからね、こういうのもちゃんと買っとかなくちゃいけないんですけどね、本当は、はい、ごめんなさい。あとはですね、先週も話したんですけれども、斉藤さんが分析してくれましたですね、例の壁紙カレンダーの撮影場所ですよね。先週斉藤牧場って言ってしまいましたけれども、正しくは藤原牧場でした、ごめんなさい。藤原牧場で撮影されたものだったんですね、3月8月の壁紙カレンダーも。それに対して3月も同じその藤原牧場で撮られたものだ。だから3月と8月はこうつながってくるよじゃないかっていうことをですね、もう事前に先月のうち7月の時点でもうそういうふうに教えてもらってたんですね。ですから、まあ、それを頼りにだからね、一発目の小倉記念の66のゾロ目と、まあ、3連服、これは私も勝手に買ってしまいまして、ごめんなさい、自分だけいい思いしましてね。で、まあ、これも脳裏の端っこにあったわけですよ。あ、そうだなと、3月の競馬見なくちゃいけねえなっていうのがあって、まあ、それでそれもまあ後押しになってくれたんですね、66のゾロ目だったんで。で、まあ、先週も話しましたが、一番はやっぱりその8月第3週のですね、アソステークスですよね。第2週ですか、ワクレン1-4と5-6。3月の第2週の土曜日のメインレースって5-6と1-4だったから、まあこの目が、やっぱり8月の第2週でも炸裂したんですよ。でもこれ重々注意しましょうねっていうのをことを言っておいきながら、5-6と1-4ですか、これ言ってないんですよ。ワクレン万馬券でしたね、本当に。まあこういうことで、だから今日のワクレン2-5という目も、これだって1点ずつ土日メインレース買ってもですね、7000何歩ついてくれれば十分プラスじゃないですか。なんでね、馬とか関係ないんですよ、本当に。目だけで十分勝負できますし、はい、だから馬なんかで考えると本当にですね、競馬ってわけわかんなくなってきますでしょう。例えばですね、札幌2歳ステークスで一番人気だったゴルコンダっていう馬、これ前走レコード勝ちですよね。で、レースっぷり見てたら、まあ4コーナーからスルスルですね、一切追わない、追ってない、ステッキも一発も入れない、それでもう5-6馬身突き放してですね、もうアメリカまで行っても一着じゃないかっていうぐらいの勢いで、でレコード勝ちですよ。で、当然ながら札幌2歳ステークスですね、そのレースっぷり見たら一番人気になりますよね。単勝2倍を切る 1.8 倍ですよ。まあ私も付き合いでちょこっと買いましたけれども、そういう馬って来ないよね、得てしてずっこげるもんだよねっていうのをなんとなく皆様も肌で感じてらっしゃるでしょ。実際どうでしたか、3着にも来なかったですよ、こんなゴールコンダなんて。だから血統展開能力タイムとかですね、調教とか、その外にあるんだって真実はっていう、それを皆様にどうかご理解していただきたく、私もこうして孤独な戦いを二十何年も続けておりますけれども、そういうことなんですよ。関係ないんですよ、本当にね、ゴルゴンダ。で、反面、ちゃんと、ブラックホールっていう、まあ、これはちょっと、ブラックホールもですね、まあ、土曜日の時点で予想を出しますけれども、まあ、その時に5枠を受験しましたけれども、ただし、一つ確認だけしといてくださいねって、ダブル登録が土曜日の、スズランステークスに、日曜日のスズラン賞に回ってたんですね、一頭。それが5枠の外側に入ったんですよ。これ土曜日の午前10時に枠順確認できますよね。それ見てから、あ、そっか、じゃあブラックホールの方も、これは5枠の外側の馬ですからね、これも大事にしなくちゃいけないのかなっていうことが、まあ思えますし、あとですね、里のゴールドという11ゼッケンの馬、札幌2歳ステークスの話ですけれども、これを、まあ相手の一番手だろうというふうに定めまして、まあ厚く買ってみようと。厚く買ってもいいですよというふうに私申し上げたと思うんです、まあ、もうバケツにいっぱい買えということですよ、平たく言えば、あれはね、残さず全部突っ込めというふうにもう言えないんですよ。なかなかですね、そういうふうに言いたくても言えないっていうのもですね、例えば先週の丸山元気もそうなんですよ。やべえなとは思ってますけれども、例えばこれをですね、みんなで単勝100万買おうぜって先週話してちょっと反省もしたふりしましたけれども、こんなことはね、 まかり間違っても私言えないんです、事前に。なぜだと思いますか？それは BSN 賞というレースで、もう売り上げ見てください。単勝の売り上げいくらだったと思いますか？7900万しか売れてないんですよ。これにあのテラ戦2割引かれると、まあ5000万ちょびちょびですよね。払い戻しに当てられる金額って、まあだいたい5500万ぐらいだというふうにしましょうよ。5500万。じゃあ私の予想買った例えば10人の人、まあ10人ぐらいしか売れてないと思うんですけどもね、10人の人がじゃあ1100万円ずつ買ったとしたら1000万器に入るわけですよ。1000万に対してあの5500万の払い戻しということは、この iFi1 王の単勝というのは 5.5 倍まで下がっちゃうってことになりませんか？ですからね、言えないです。まあちょっと、でもまあ丸山元気はやばいよって前の週から言ってましたからね、これでどうか勘弁してください。実際に買うのはあなたです。マークカードを塗るのもあなたです。電話投票でパッドに入力するのもあなたです。私はそこまでは関与できません、皆様に対して。もちろんお金も出せません。ただ100円で予想を売るだけの男ですから。でも事前にそういう重要なこと言いますから、あとはですね、皆様でこっそり買ってくださいよ。頭の中で噛み砕いて、そういうことなんだというふうに思いますけれどもね。はい。でまあサドノゴールドもよっぽど自信ありましたよ、これ。私も25年もやってますしね。これ、なぜかというと、先週、ワールドオールスタージョッキーズシリーズという、まあ、4レースが終わったじゃないですか。私は、まあ、ワールドスーパージョッキーズシリーズからワールドオールスタージョッキーズというふうに、開催場所もですね、開催時期も変わりましたけれども、本質は全く同じで、これが、年間を通しての安直になりますよ、虎の巻になりますよっていうのは変わらないんです。最近全然話してませんし、週報などでもこれには一切まあ触れてませんけれども、まあ何度いつも同じ話しますとね、飽きられちゃいますから、まあしないんですけれども、実際に私は毎週この枠順は見ながら推理してます。中島ちゃんなんかも遊びに来てくれた時はですね、彼もちゃんと分かってますから、一緒にワールドスーパージョッキーシリーズ、まあ、ワールドオールスターの枠順を見て、これはこうだね、こうだね、なんていうことをですね、話して、まあ、話に花が咲くんですけれども、まあ、黙って見てますとね、もう、私も25年この枠順見続けてますから、もう、だいたい2秒ぐらいで分かるんですよ。8月31日って、暦が、三匹千夫だったんですね。三匹千夫。旧姓が三匹で、ロッキーが旋風という日で、ワールドスーパーの枠順4つ見たところ、プレシャスブルーという馬が7枠の11ゼッケンにいたんですね。プレシャスブルー、頭文字プですよね。まあ、旋風、これロッキーの旋風っていうのはいろいろな言い方ありますが、例えば先負けとか旋負けとも言いますし、旋ブとも言いますけども、まあ、大体私は旋風と言ってます。で、フブプ、頭文字がフブプの場面場っていうのは、これ旋風の日のキーになり得るんです。なおかつ三匹のペキっていうのは、例えばコンペキの艦隊という漫画がかつてありましたけれども、ペキはこれブルーなんですよ、青なんです。ですからプレシャスブルーというのは頭文字プでブルーだから、三匹旋風にぴったりじゃないですか。で、馬主に目を向けましょう。馬主さんはですね、石瀬光三さんっていうんですかね、三髄に告げるの広しという字に、漢数字の3です。で、石は、ストーンの石。背は、背取りの背ですね。三匹ですよ。漢用数字の構造3の3じゃないですか。それに石じゃないですか。三匹のペキっていうのは、王様の王に、ホワイトの白に、下が石ですよね。ですから三匹。もう、ズバリ、石、背、構造3っていうのは、三匹の日に当てはまるんです。その方の、持ち馬であるプレシャスブルーですよ。これでですね、三匹旋風で7枠と11ゼッケンが来ないことはありえないんです。25年私枠順見てるから間違いないんですよ。ですから、よし買ったるよと、札幌2歳ステークスで11ゼッケン買えばいいんだろうと。もう一つ長岡ステークスの軸は、7枠の内っかはロードマイウェイですよね。なぜならワールドオールスターでプレシャスブルーは7枠の内側にいたからです。11ゼッケンも来れば7枠の内側も来るだろうと。ただし、一つだけ落とし穴がありました。これはもう巨大ホイホイです。どういうことかというと、小倉のメインです。北九州短距離ステークス。7枠の内側である7枠の13ゼッケンに誰入ってましたか？川田優雅なんですよ。 ワールドオールスターで7分の11ゼッケンプレシャスブルーに騎乗していたのも川田優雅なんです。一見完璧ですよね、これ。これこそが完璧なんですよ。ただし、その川田が乗ったラベンダーバレーって単勝 2.5 倍の一番人気なんですよ。これ来たところで嬉しいですか ?250 円ですよ。100円が250円にしかなんないんですよ。一方で、里のゴールドもロードバンウェイもあまり人気がなかったんです。だからロードバンウェイの単勝なんてですね、700何本ついていい単勝ですよね。いい単勝でしたよね。だから里のゴールドだって人気を制したんで、馬連もすごくいい配当だったと思います。で、ラベンダーバレーだけやっぱ来ないんですよ。こういう一番人気、完璧すぎる状態っていうのは、逆に嫌いなさいよということも実は25年間で私、学習していたつもりなんですけれども、まあ、ついちょっと軸にしてしまいました。っていうか、全部が全部来ないのは分かってるんですけども、私予想出す側としてですね、とりあえず里のゴールド、ロードマイウェイ、北九州短距離の川田優雅の7枠、これ3つ言っとけば、よくて2つ当たるぞと思ってるんですね。そういう汚い人間ではあるんです。ごめんなさい。実際に買ってませんよ、このラベンダーバレーなんて、バカみたいな、こんな単勝 2.5 倍なんて。買うわけないじゃないですか。でも、そういう風にして、ちょっと営業的成功を求めちゃうことも、私の習性としてはあるということを皆さんご理解 してください。で、私もこれからも、ワールドオールスターの枠順に関して、あまり、発言はしないと思いますけれども、ただし、やっぱり、決して、見てないということじゃなくて、皆さん各自ですね、ちゃんと、枠順をもう一度、切り取って、スクラップにして、まあ、綺麗にコピーなんかもしてですね、毎度毎度、こう、見られる状態にしておくといいのかもしれませんよ。これは本当にですね、暦と、当たり馬券の関係というのは、切っても切れない関係、ものですから、それを、まあ、実践するのがいいんじゃないかなというふうに、はい、思います。次男坊。次男坊2着でしたね。2着だよな。やっぱ次男坊の、だって次男だったら、2番目に生まれてきたんだから2番ですよね。やっぱね、2着ですよね。何単勝買ってんのよ、バカと。しかも3枚も買ってんの。本当にですね。許してください、本当に。2着じゃねえなと思ったんですけどね。ちょっと我慢できなかったですね。オーツがだって11倍くらいついてましたんで。はい。まあ、枠でもいい配当でしたけどもね。次男坊。次男坊。だって今日だって司馬遼太郎って、司馬遼太郎記念館。学校の、あいつほんと学校の先行っすかね、安倍公房だって、司馬遼太郎の顔映ってましたよ、最後に。それ見て、司馬遼太郎ってわかんない。本当に学校の先生、それでいいんですかっていうふうに思いましたけれどもね。私この競馬の予想屋、100円予想屋ですけれども、私でさえわかりましたけど、司馬遼太郎だっつって。龍馬が行くだな。で、ウィキペディアで調べたところですね、司馬遼太郎は次男だって書いてあるんですよ。あ、やっぱ次男坊でいいんだ。本当にアタック25はもう、裏切らないですね。いい番組です、本当に。本当助かりました。はい。で、あと、防災の日ですからね、9月1日というのは、頭文字が火事ってなってましたよね。で、次男坊の坊ですから、防災の坊ですもんね。防災の日に坊場名場買わなくていつ買うんですか。絶対来ますよ、こんなん、本当にもう。はい。で、あまりにも綺麗すぎる連縁打の方は来ないですね、これね。なんか一番手にしたんだけど、まあ、これいらねえんじゃねえかね、なんていうふうに思ったんですけどね。はい。あとはそうですね、松若風磨なんですよね。この人だけちょっと下せなかったですけどね。ただ、土曜日いいヒント出してくれたんですよ。毎週一人ずつ今週キーマンですよっていうのは発表なんですね。で、松若風磨、土曜日8枠の内側にいたんですよ、メインレースで。なんで札幌2歳ステークスもこれ8枠の内側いいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で、今日は同枠3着ぐらいに来るかなと思ったんですけど、来なかったんですけども、まあ、ちょっと来週の土曜日まで、キープしておこうかなっていうふうに思います。あと、今日は9月1日で8月ではなかったんですけども、こういう、土曜日曜で月またぎっていう時は、来ますね。3月31日の競馬。もう、私、そうじゃないかなと思ったんですよ。だから、3月31日の大阪杯が枠連3、4だったじゃないですか。だから、新潟記念も、もしかしたら3、4もあるな。3、4買ってかなくちゃいけないな、っていうふうに、思いました。しかも2着したのが、奇跡だったでしょ？奇跡。3文字です。かでな、3文字じゃないですか。で、あと、ひばりっていう、小倉2歳ステークス。 これも3枠と4枠に2、3着ですからね。しかもひばりの本人ではなかったですけども、奇跡と同じ3文字馬が馬券になったって言って、どこまでも本当、3月でした。じゃあ9月、来週からは何よと、いうことになりますけれども、もうすでに結果が出てますよ。まあ、すべてがすべてではないですけども、3月も、8月、9月もですね、また一発いいところやりたいなと。まあ、先週と同じこと言ってますけれども、そんなわけでした。どうも皆さん、夏競馬、ご苦労様でした。今日お取りになられた方は、美味しいお酒、お飲みになってください。